竹千代物語。作多々良直樹。えいやとう。威勢よく剣を打ち込む少年、名前を竹千代と言います。竹千代は三河の国の殿様の子ですが、6歳の今は人質としてここ尾張の国に預けられているのです。ある日馬に乗った若者がぶっきらぼうに話しかけてきました。これが尾張の殿様の子、織田信長でした。この時戦国の世を終わらせたいという信長の言葉を聞き、竹千代も手伝うことを約束したのでした。その後8歳になった竹千代は駿河の国、今の静岡市に人質として行くことになったのです。ある日安倍川へ行った時のことです。子供たちの石合戦が始まるところでした。向こう岸の山組は100人、こちら側の海組は50人ほどです。こりゃ人数の多い山組が勝つに決まってるよ。三之助はそう言いましたが、竹千代は違いました。いや、海組がきっと勝つぞ。どうしてそう思うの？うん、まあ見てろよ。ドドーンと太鼓の合図で石の投げ合いが始まりました。いやー、最初は人数の多い山組の方が優勢でした。でもよく見ると山組の子供たちはあまり真剣ではありません。一方海組は負けてはならんと必死で戦っています。しばらくすると山組の子供たちが一人二人と逃げ始めました。あ、痛いよ、助けて、逃げろ。とうとう山組はみんないなくなってしまいました。わーい、やった、海組の勝利だ。三之助は竹千代に聞きました。ねえねえ、どうして海組が勝つと分かったの？それはね、人数が多いと誰かに頼ってしまう、少ないとみんなが必死になるからさ。この頃から竹千代は戦う時の心構えを知っていたようです。竹千代が19歳の時のことです。あの織田信長と今川義元が戦うことになりました。今川の兵隊は2万人、信長の兵隊はたったの2000人です。ところが今川軍が油断しているところを攻めて、なんと信長軍が勝ってしまったのです。竹千代は思いました。ああ、やっぱり人数が少なくても必死で戦う方が勝つんだ。さてこの戦いによって竹千代の人生も大きく変わることになったのです。生まれ故郷の三河に戻ることができたのです。城では家来たちが待っていました。おお、若殿、長い間の人質生活よく辛抱されました。殿を迎えられるなんて夢のようですぞ。みんな涙を流して喜んでいます。みんなよく待っていてくれた。今日から三河の国のために、そして戦のない世の中を作るために生きていくぞ。竹千代は名前を徳川家康と改め、三河の殿様になったのです。それからの家康は多くの戦いを勝ち進みました。しかし全てがうまくいったわけではありません。三方ヶ原の戦いでは強敵の武田軍にコテンパンにやられてしまったのです。 家康は身も心もボロボロになり、敵の前から尻尾を巻いて逃げたのです。逃げる途中、あまりにもお腹が空いたので茶店に入って小豆餅を注文して食べました。するとパッカパッカパッカパッカ、敵の馬の足音が聞こえてきたのです。まずい、追われてる。家康は小豆餅をくわえたまま馬を走らせました。ところが持ち代のお金を払わずに行ってしまったのに気づいた茶店のおばあさんが、待てー、銭を払えーと追いかけてくるのです。驚いた家康はさらにスピードを上げるのですが、おばあさんは諦めません。待てー、食い逃げめー、どこまでも追いかけてくるのです。家康は馬を止めて、すまなかったなとお金を払うと、お殿様といえどもただ食いはいけませんぞとおばあさんに叱られてしまったのです。こんな負け戦は初めてだ、情けないな。あまりの恐ろしさで逃げる途中、馬の上でうんちを漏らしてしまったという話も残っています。やっとの思いで城にたどり着いた家康。ああ、二度とこんな思いはしたくない。そうだ、絵描きを呼べ。家康は今の情けない自分の姿を絵描きに描かせることにしたのです。そしてその絵をいつもそばに飾っておきました。この悔しさを忘れないように、二度とこんな姿をさらけないようにと。その後家康は数々の戦いを乗り越えました。長篠の戦い、関ヶ原の戦い、大阪の陣、家康は最後の最後まで負けることはありませんでした。信長との約束や摂西和尚の教え、そして負けた戦の悔しさを胸に必死で戦ったのです。やがて日本中の殿様が皆家康に従うようになり、もう戦が起きることはなくなったのです。戦国時代を終わらせて平和な世の中にするという夢が叶ったのです。家康が最後に住んだのは駿府、静岡市でした。気候がよく、景色もよく、食べ物がおいしい、住み心地の良い町です。でも何より家康にとっては、今で言えば小学生から高校生の頃まで暮らしていた思い出の町です。辛いこと、苦しいこともあったでしょうが、楽しいこと、嬉しいことがいっぱいあったからこそこの町に帰ってきたことでしょう。その思い出の駿府で家康は75年の生涯を閉じたのです。おしまい。